皆さんこんにちは。今日もですね、お歌から始めたいと思います。怠らず、いかば千里の末もみん、牛の歩みのよし遅くとも。怠らず、いかば千里の末もみん、牛の歩みのよし遅くとも。万星座さんの歌です。すごくいい歌だと思うんですね。これで私が思っているようなことをお話ししようと思います。まあ、人って何かっていうといろんな表現があると思うんですけど、まあ、人っていうのは関数ですよね。私はいつも思うのは関数だなって思うんですね。それどういうことかって言ったら、関数って何かって言えば、まあインプットがあってアウトプットがありますよね。だからまあシステムって言い方でもできるかもしれませんね。インプットがあってアウトプットがあるってことですね。それがだから人であり、また生きるってことでもあると思うんですよね。インプットだけあってアウトプットがないっていうのもありえませんしね。もしそれがあるとしたら、それは死んでいる状態ですよね。でも死んでる人はインプットもできませんから。だからやっぱりインプットがあってアウトプットがあるっていうことだと思うんですよ。ということはどういうことかっていうとね、インプットが変わると、つまり例えば y イコール x 二乗っていう関数があったら、1を入れたら1が出てくるし、2が入れたら4が出てくるし、3をインプットしたら9が出てくるっていう、それがまあ関数なわけですけど、で人間もそうで、こう入れるものが変われば当然アウトプットは変わってくるわけですよ。で、面白いのはアウトプットが変わって、そのアウトプット自体がまた次のインプットに影響を与えるっていうことですよね。つまりなぜなら人間は環境の動物だからなんですよ。つまり環境からいろんな情報を入れて、そしてアウトプットしてるわけですよね。だからね、一歩でも変われば、ということは自分の環境がね、ちょっとでも変われば、インプットが変わるので、アウトプットも変わるし、またアウトプットが変わるということは、またインプットに影響しますから、って言ってどんどんどんどん変わっていくんですね。だから、そのインプットが変わるだけで、要は人生は変わっていくんですね。あれ、人間は変わっていくんですよ。だから、その一歩を踏み出せないっていう人は、だからこのメカニズムを知るといいと思うんですね。インプットがあって、アウトプットがあって、そのアウトプットがまた次のインプットに影響を与えるっていうことなんですよ。これがだから人間のその、なんていうんですか、その生き方というか、生きるその真実な気がするんですね。だからこそ環境を変えることが大事だし、だからいかば千里の末もみんってことは、いけばそれだけインプットが変わりますから、アウトプットも当然変わってくるっていうことで、またその末もみんということですが、その末の見方もね、最初は何にもわからないのが、だんだんに分かってくるっていうわけですよ。方向性も分かってくるし、何をやるべきかも分かってくるっていうことですよね。要はアウトプットがどんどん変わってくるわけですよね。で、それが一歩を踏み出すことの大事さっていうことだと思うし、もし一歩を踏み出すことに躊躇するんだったら、まずそのメカニズムっていうのをよく理解してみることがすごく大事だと思うんですよ。人間っていうのはある種その簡単に変わるわけですよ。そういう意味では環境を変えればいいんですね。学ぶってことも当然ながら環境はものすごく大事で、やっぱりこうみんなで切磋琢磨するっていうのがありますが、うちの塾でもそうですけど、やっぱり志のね、ある方が集まって、その能力を発揮し合うから、やはりみんなが磨かれていくっていうことなんですよね。これはまあ別に何も、その論争をしたりですね、口を聞くとかっていうことすらない、まして論争なんても当然しないわけですけど、やはりその人間っていうのは、やってる人ね、目の前でこう一生懸命やってる人がいたときに、それを見るっていうこと自体がもうインプットなので、周りが完全に怠惰な人と、それから目の前に一心不乱に勉強する人がいたら、それはもうインプットが全然変わりますよね。だから当然その人の人生は変わっていくんですよ。だからね、一つの教室の中にいて、みんなが一心不乱にやってるってことは、みんながそれだけ影響を与えてることがわかりますよね。A 君も B 君も C 君も D 君も一生懸命やってると。F さんもやってるし、E さんもやってるというふうになってたら、やっぱりそれがどんどん影響を受けていくんですよね。もちろん人生はそれだけではないけれど、でもその場に入っていくってこと自体も、やはり一歩を踏み出すことですよね。で、本来だからそういう自分の志がなければ、自分がこうしたいなとかっていうことがなければ、あるいはもしかしたらもうどんどん追い詰められてね、なんとかしなきゃって思うこともあるかもしれませんが、それが背景に、そしてそういうものを選ばざるを得なくなった。それでもいいと思うんですね。それでもその環境を変えれば自分は変わっていくんですよ。目の前に一心不乱に勉強している人がいるっていうことと、それから目の前に怠惰で遊んでいる人がいるっていうのを見たら、それはどれだけ違うかっていうのは分かると思うんですよね。だから環境は大事なんですよ。ものすごく環境が大事だということを塾をしながら思うんですね。それはそういう今お話したようなメカニズムがあるからなんですよね。だからそういうインプットを変えない限りは、そのどういう方向に行ったりするか、どういう方向がいいのかとか、 自分に合うとか合わないとかあると思いますけど、それすらも何の意味もないことなんですよね。だからその適性云々以前のものなんですよ。もちろん人には確かに適性は確かにあると思うんですが、でもその適性っていうのが結局その固定されたものの思い込みとして捉えられるのはあまりいいことではないなと思うんですね。だから私はね、生徒たちに言うのは、勉強が進めば、つまり勉強が進むってことは、要はインプットがどんどん進めばってことですよ。インプットがすれば当然物の考え方は変わってくる。それはそうですよね。逆に変わってこなきゃおかしいんだから。ただ一つの方向性として今はこういうふうにしようねとかね。何も方向性がないのはどうしても雲をね、掴むような話だから。だから一つ方向性として見つけ、こっちの方向にしようと。だけど、基本的には私が新たに望むことっていうのは、とにかく基礎学力をしっかり身につけることだっていうことですよね。そうすると、だんだんにこの本来の自分の行きたい方向が見えてくるんだよっていう話をよくします。これをね、最初からね、こうなんていうかな、この大学とかね、東京大学とかね、それからいわ最初から医学部とかね、そういうんじゃなくて、こう自分でこう基礎学力をどんどんどん高めていく過程で、だんだんに見えてくっていうのが本当かなと思うんですね。そうすると、こう非常に地に足がついて、ものが判断できるし、勉強もできるし、日々充実して送れると思うんですよね。だから目標を持つのはいいことなんだけど、でも歩んでみないのに、つまり自分のインプットを変えてみないのに、あるいは環境を変えないのに、それだけをどうこうしようとしても、そこに近づこうとしても、それはやはり無理ですよね。うちの塾みたいにみんなが一心不乱に勉強するのが当たり前っていう環境になってみればね、でそれがやはりその人を変えていくんですよね。まあ、その人のみならずその家庭自体も、こう生徒さんのご家庭すらも変えていくぐらいのインパクトが実はあるんですね。そのくらい環境とは大事だし、だからこそ小塾ではみんなが一心不乱にやるようなことを、じゃあどうやって私は作ればいいかってことをいつも考えるわけですね。その集中度をもう少しでも上げたいなということですね。集中して持続してやっていくってことを、どうやって作り出すかってことをやはり考えてるんですね。私の指導者としてそういう環境をどうやってさらに良くできないかっていうことを、まあ、いつも考えているんですね。それはそのメカニズムを知ってるからなんですね。だからね、もし一歩を踏み出せないとか踏み出しにくいっていう人があったら、今言ったようなメカニズムをよく知って、やはり環境の大事さを知って、そして自分のなんと少しでもいいようなところにね、こう環境をこう触れてみるっていうんですかね。やっぱり勉強で何とかしたいと思ってたら、やっぱり周りにね、勉強してる人たちが実際ね、リアルにこんだけやってるんだなっていうのを間近に見えるところにいるっていうのはものすごく大事なことなんですよね。っていうか、それがもう人生を決めると言ってもいいですよね。やはり自分はどういうふうになりたいのか、それを考えた末に、じゃあどういう環境を選ぶべきか、やはりみんな意思があるわけですから、そこを考えられたらいいなと思うんですね。もう一度ね、大事な大事だから、今言ったね、私のお話をまた聞いていただいて、この歌を読んでいただいたらいいと思うんですね。もう一回言いますね。怠らず、いかば千里の末も見ん、牛の歩みのよし遅くとも。ありがとうございました。